おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
語りについて話しております。昨日の話からつなぎますと、高田屋貨幣という人がロシアと交渉してうまくいったという外交史、これはもう幕末のことでありますがね、日本を担うべき幕府方、松前藩、幕府官僚がいっぱいいるんでありますが、ロシアとの外交交渉を解決する能力はなく失策を重ねていく。その中で打破された貨幣は数ヶ月で身の回りの世話を焼く少年からロシア語を教わり、日常会話を上達させて極東海軍の司令官に自ら交渉し、打破されたロシア側艦長との交換をもって自分を解放しろという交渉に乗り出して、これを成立させるという、日露外交というのはうまくいかないのでありますが、たった一つうまくいったのが幕末のこの高田屋貨幣なんであります。そうやって考えると貴重な人材でしょ、
はい、
外交問題を解決するためには高田屋貨幣が見てたという浄瑠璃とか歌舞伎とか見た方じゃいいんじゃないかという無茶苦茶な発想から始まった今週ではございますけども、でも浄瑠璃とか歌舞伎の中には国際感覚を捕まえるべき人間洞察があったのではないか。
はい。
この貨幣という方はそのロシア水兵から慕われたというような人でございますから、人種を超えた説得力を持っていたんでございましょう。それがあの大阪の街で見た浄瑠璃なんかに影響されたとすれば、外交能力になりうるのではなかろうかと。
はい。
幕府、その当時の官僚は何をやっていたかというと、日露が交渉するにあたって部屋に上がると。その時に、ロシア側の銃は禁止、持ち込みは、日本側は消灯を指してるんであります。それから畳を積み上げてテーブルの高さにしといて座布団引いて乗ったという、向こうは椅子に座ってもいい。でロシア側が土足で行きたい、当たり前ですな、向こうは脱ぐ習慣がないもんですから、それを断固拒否して揉めるんですよ。幕府官僚ってのはその程度の知恵しかない。それで、カナさん、今もつながる発明品が日本で生まれるんです。
え、なんだ？
土足か土足かないかで、揉めたんで発明された。
スリッパ？
そう。
あれは、そうなんですか？
その時に発明されたの。でも、幕府官僚って作ったのがスリッパだけじゃ情けないやな、考えてみれば。その高田屋貨幣が自分の人間としての教養を芸能で学んだとすれば、芸能、日本風の語りの世界、何かあるんじゃなかろうかということで、今週取り上げているわけでございます。
はい。
私も一生懸命ね、この能のところも読んでみたんですよ。
はい。
ただ、カナさん、能狂言っていうのはあんま弾まねえな。
難しそうな気もしますし、とっつきにくいですよね。
あの、無限能という能は現実から離れるんですよ。
はあ、
だから、幽霊の物語なんですよ。
はい。
いろいろなものが化けて出てくるんですけどもね、うん。次元の違うものがそこで遭遇するという死を前提にした芸能が能でございますね。
はい。
だから非常にこのラジオでは語りにくいんでございます。面白く語れないかなと私も夢見たんでございますが、語りづらい。語ってもいいんでありますが、皆さんすぐ退屈なさる。で、語りやすいのは何かと言いますと、これが歌舞伎なんだわ。歌舞伎ちゃん、もう先に言っておきますが、めちゃくちゃ、意外と中身、めちゃくちゃ。
そうですか？
うん。ごめん、そう言うと怒られるかな。能狂言は橋がかりというあの世とこの世をつなぐ、まあ、細い板の廊下がございまして、そこに登場人物橋がかりからあの世とこの世を結ぶ装置として役者が出てくる。で、物語がそこに進行するわけであります。歌舞伎はと言いますと、能が闇を描こうとするのに対し、歌舞伎は光を表現しようとする。ギラギラしております。
はい、
そして、歌舞伎が断固として叫んでおりますことは、人間性肯定、生き物を絶対に否定しない、
はい、
そして主人公は義理や忠義、人情に苦しむんでありますが、一本の筋を通す針と息、この二つをドラマの中心に持ってきて人間を刺激していくわけであります、
はい、
最も嫌ったのが
何？
野望。
野暮か。
ああ、この野暮の嫌われ方すごいんですよ、かなさん。
はい。
これだって吉原であの人野暮って噂が立ったら100万都市の江戸に次の日全部広がってるんでしょ。だからお侍さんもお金持ちもあんまり無体ができずに、おいらんという人をどう扱うかが問題ですが、無体なことをすると100万都市の河原版でたちまち江戸中にその人の悪口が広がったと言いますから、吉原半分くらい週刊文春だったわけでありますね。
はい。
吉原で評判が上がるとすげえんだ、これが。
はい。
江戸中の評判になってたちまち歌舞伎の材料になったりするという、その吉原あたりのところから下作者脚本家が出てきて筋を書いたという。
はい。
で、大阪の方では近松たちが上方文化ということで浄瑠璃芸能に、江戸の方はと言いますと歌舞伎、江戸歌舞伎というところが、その世間の面白い話を繰り広げたというわけでございます。で、その歌舞伎について明日から分け入っていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。